この手で持ち上げるとき、いつでももらう微笑みが、どれだけ私にとても大きな宝物でしょう。怒りと絶望。
時刻は夜7時を回りました。7月25日火曜日です。お届けさせていただく番組は、一般社団法人横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツ B トークです。ナビゲーターは溝呂木綾子です。ご一緒していただきますのは、一般社団法人横浜ウーマンズライツ協会理事の重内博美さん、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。そしてアンバサダーの小沢真帆さん、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。そして本日は事務局の岩下博美さん、お越しいただきました。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。さあ、この番組どういった番組かということをですね、リスナーの皆様にお伝えしたいと思います。女性課題に真摯に向き合い、そして課題解決につながる架け橋を作っていくという番組ですね。はい、そして女性がより活躍できる世の中を目指して、情報発信を毎週させていただいているという番組になりますね。重内さん、よろしいでしょうかしら。
はい、はい、満点です。
ありがとうございます。さあ、いよいよゲストご紹介させていただきます。本日のゲスト、ウルトラコミュニケーション協会代表の深井多恵さん、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ショートカットでね、お肌もツヤツヤで素敵な女性だと思って、
ありがとうございます、
ね、初めてお目にかかりますが、よろしくお願いいたします。まず深井さん、はい、自己紹介を簡単にお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、はい、今おっしゃってくださったように、ウルトラコミュニケーション協会というところの代表をしております。ウルトラコミュニケーションって何かっていうと、はい、ウルトラって極みっていう意味があるんですね、うん、なのでもうコミュニケーションを極めちゃおうよみたいな、コミュニケーションの極みっていうものの研修を個人とか企業さんに提供しているということをやっております。もう一つはですね、
はい、
講座を提供するだけじゃなく、認定講師っていうのも協会なので、はい、集めておりまして、そのウルトラなコミュニケーションを教えてくれる仲間を募集したりだしですね、うん、あとはもっともっと、コミュニケーションっていろいろなシーンであるじゃないですか、
はい、
なのでいろんなところ、いろんなこと、専門家の方々が自分のコンテンツを、持ってきて、それをもっとブラッシュアップして、ウルトラコミュニケーション協会から出していこうということで、はい、そういったコンテンツ開発的なこともやらせていただいております。
どういったところで主に活動をなさってらっしゃるんでしょうか。
はい、今はですね、やはりオンライン講座なので、はい、うん、オンラインということが多くはあるんですけれども、あとは都内が多いかな、都内で活動していることが多いかなと思います。
新しいコンテンツっていうのは、はい、例えばどんな。
はい、ありがとうございます。例えばですね、一番最近出来上がったのでいくと、カサンドラさんってご存知でしょうかね、う
ん、カサンドラさん、
はい、
どちらの国の方ですか。
そうです、カサンドラ症候群。
岩下さん、もう一回。
カサンドラ症候群、
はい、
っていう、はい、発達障害の配偶者に、まあ、ちょっと言葉が悪いかもしれないんですけれども、振り回されちゃう、疲れちゃうっていうような、
う
ん、そういう症候群っていうのがね、
今そうですね、そうですね、
はい、うん、はい、じゃあそういった症候群の方に対しても深井さんの方でこう対応するコミュニケーションのっていうこと、
ちょっと、うん、コミュニケーションが取りづらいパートナーと、うん、どうやったらコミュニケーションをうまく取れるのかなっていうようなことを、はい、講座として展開しているとか、
なんかとても必要なところですよね、重内さん、
本当にね、私たちの活動の中でもやっぱコミュニケーションを取れないっていうか、はい、周りとうまくこう、うん、ね、やっていけないっていう方ね、うん、結構いらっしゃるので、そうですね、そういう意味では、はい、本当にそこのコミュニケーションだとか、うん、うまく付き合うにはどうしたらいいかって本当に重要な要素だと思うんですね、
う
ん、
そうですね、はい、
おっしゃる通りですね。で、深井さんは今日は、日頃都内とか千葉の方とかでね、もう 動いて、はい、でオンラインでも動いてらっしゃるということですけ
ど、自宅自体は埼玉県に住んでいますので、
う
ん、
今日は埼玉からお越しくださって、
そうね、遠いところ
ありがとうございます。金沢区初めてですか？
あの横浜はまあまあほら遊びに来たりとかあるじゃないですか、中華街行ったりとか、いや横浜から結構遠いなと感じました。
言われてますよ。
真帆ちゃん埼玉行ったことありますか？
あります。メイクタウン越谷、
越谷メイクタウン、あの一番大きなね、今はそうかな、日本一大きなイオンですよね。
すごい大きかったです。なんか風と、なんか
森とか、
なんかいろんなフロアがあって、全然分かんなかったですよ。
でもなんか聞いてるだけで素敵な感じ、ね、フロアが、
アウトレットもついてる、
そうです
よね、横にあって、
じゃあ若い子が喜
びそうな、そう、イオンとアウトレットと、もうお買い物するにもそこで揃うみたいなところですよね。
そうだね。でも一回見つけた服をちょっと歩いててもう戻りたくはないっていうぐらい広いので、
あ、そうなんです
よ。そうなんです。
私アウトレットたどり着きませんでした。
そうなの
って言ってレクター行ったんですけど、風森でもそこでもうわちゃわちゃなっちゃって、もう
それぐらい広い、
終わっちゃいました。
そうですか。
深井さんは埼玉県のどちらだ
ったの？うん、あ、埼玉市って広いんですけど、はいはいはい、まあ旧浦和ですね。旧浦和なと
大宮があ
そう、浦和じゃあの、あ、浦安だった、ディズニーランドだったの、しかも千葉だった。
千葉です。失礼しました
。あやちゃん
失礼いたしました。ねえ、まあ、あの深井さんはお仕事しながら、うん、深井さんね、はい、お仕事しながら、あの、ご家庭もね、
あ、そうですね、うん、あの娘が3人いまして、でもですね、もう終わったって言ってるんで、卒業したって言ってるんですけど、
子育てを、
そう、一番下の子がこの3月で大学卒業したので、
じゃあ真帆ちゃんと同じ
です。そうですか。へ、はい、なのでもうちょっと羽ばたいてるところです。
そうなんですね。
素敵ですね。
はい、うん、どうですか真央ちゃん、お母さんと、
母もそうなってほしいなと思います。私が奄美大島の徳之島出身で、母とかそっちの方にいるんですけど、はいはいはい、ね、まだちょこちょこ電話が来たり、LINE、うん、が来たりで、こう、
ね、
話すよね、
なんかもうちょっとなんかお仕事とか、なんかね、自分の活動でね、人生楽しんでほしいなと思います。
娘の言葉ね、
本当ですね。
でも母はいつまでも心配ですもの、ね、
そうですよ、
特にこんなに可愛いから、ね、真央ちゃん、はいね、そうですか。あの岩佐さんはつながり、はい、あのね、
ええ、あの私も割と最近、こういうコミュニケーションの、極めている女性がいるよっていうので、ご紹介されて、で、私昨日ちょっとながらみでごめんなさい、 YouTube、
はい、私の、
はい
はい、
見ました。
うん、どんな YouTube 講師をされてるところとかですか？
講師っていうか、3人でトークされてる、
あ、結構前の、
結構あれ結構前ですかね。
もともと恋愛コミュニケーションっていうことで、はい、うん、恋愛のお話をするっていうのをやっていて、多分その時の YouTube、
はい、その時のですね、
はい、
楽しそうですね。
え、面白かったですか？
面白かった。でも長ら聞きなんで、あんまり残ってないんですけれども、いや、コミュニケーションってすっごいなって一つとって、
今こうやって一緒にお話ししてもね、引き込まれるようなところありますよね。
もっと聞きたくなる、
はい、そうなんですよ。
ありがとうございます。恋愛のコミュニケーションって私一番難しいと思ってるんですよ、こうみんなと仲良くするのってまだまだ簡単な方で、大好きな人とずっとこうコミュニケーション取り続けるってなかなかやっぱいないじゃないですか。
異性でも同性でもってことですか？でも異性でも、
そう、特に夫婦でずっと仲いいってなかなか少ないじゃないですか。
あーって言って、いや、
はいはい、なるほど、
なので、うん、恋愛のコミュニケーション極めたら何でもいけるよってその時から言っていて、
なるほど、
ちょっとこれ、ね、ちゃんと今日聞いとかなきゃいけないですね。
新婚さんですから、
そうです、はい、もう早いですね。
早かったね、
結構
ね、しげつさん、プチ情報がポロポロ出てまいりますけれどもね、どういったきっかけでこのコミュニケーションの、あのお仕事を
もともとの恋愛コミュニケーションですよね。
ご自分はどうなんですか、ご主人様と。
あ、 もちろんあ
の仲良く
仲
良く今日はいろいろとこ学んでたらなきゃいけないですよ。
それで仲悪いって言えないで
本当ですよね
失礼しました。一つ一つ伺ってみようかなと思いまして、はい、お聞きの方わからないと思いまして、すいません。
は
い、
確かに私結婚相談所からその教育恋愛教育始めたんですけど、結婚相談所の中では意外と ×3 とか結構いるので、なんか一人としか結婚してないのって言われる結構レアケースがありました。
その相談を受ける側がですか。
そうそう
そう
です
。へえ、経験を経て、
そう、自分の失敗を経てみたいな感じの方が多いので。
そういうことか。
なるほど。なんか楽しみですね。これからのお話ちょっといろいろと深掘りしていきたいと思いますけれども、ここで曲お届けしたいかなと思いますけれども、よろしいですか。
はい、
はい、深井さんにね選んでいただいた曲、プリンセスプリンセスの世界で一番暑い夏ですが、こちらの思い入れなんかはありますか。思い出とか。
実は私あまり曲聴かないっちゃ聴かないんですけど、まあ、プリプリだけはさすがに大好きだし、とにかく夏が好きなんですよ。海とか夏とか、旦那さんサーファーなぐらい、サーファーなぐらいなんで、
いいですね。
ちょっと今回夏をイメージした曲を結構
選曲していただきましたものね。はい、はい、それではお届けしましょう。プリンセスプリンセス、世界で一番暑い夏、お願いします。時刻は7時15分を回りました。お送りしている番組は一般社団法人横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツビートークです。ナビゲーターは溝野木彩子です。ご一緒していただいていますのは横浜ウーマンズライツ協会理事の重内博美さん、
はい、引き続きよろしくお願いいたします。お願いいたします。
そしてアンバサダーの小澤真帆さん、
はい、よろしくお願いいたします。
そして事務局の岩下博美さんです。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。そしてゲストはウルトラコミュニケーション協会代表の深井大さん、
はい、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では真帆ちゃん、ね、先ほどからのちょっと質問を、そうそうそう、
いっぱいあるんですけど、何聞こうかなって今すんごいなんか悩んでて、なんか私の中での今の悩みがコミュニケーションの、どこ見て喋っていいか分かんない。
ああ、人と
人と、
おお、
で友達とかともそういう会話になるんですよ。どこ見て喋ってるみたいな、ね、なんか合わせすぎてもなんか難しいし、なんかでも合わせないのも変だよねみたいな話になって、なんかそういうのってこう専門とされている方からのアドバイスをなんかいただきたいな。
基本的には目を見るのは見ないと、見てないのはちょっとなんなら喋りづらいじゃないですか。だけどあのこうたまに外すというか、で大事な時は目の中の自分を見て話すと結構伝わるとかっていうのも話したりしますね。
目の中に映っている自分、
映っている自分めっちゃ見てる感じじゃないですか。
うん、
そうすると、だからここぞという時、あの営業だったらクロージングの時とか、カップルだったらちょっとホテル行こうとかいう時とか、
リアルですね。
とか言う人もいるし、何かしらこうすごい言う時のタイミングってあって、この間聞いたの面白かったのは、あの何かをするこうふとこう座る一瞬の時とか、なんか座って座ろうとして椅子に座って、もうその瞬間とか、信号が青になって歩き出す瞬間とかに、なんかパッと言ったことってうんって言われやすいとか。
ああなるほど、
タイミング、
タイミング、なんとか買ってとか。
なるほど、
なるほど、分かりました。じゃあちょっと
なんとか買っては
うんって言いやすいタイミングで、
そうそうそう、そう、そういうところから目を見ないで、そのタイミングを見てふっとさっと言うみたいな、
なる
やり方がいろいろある、 あるんです。
なんかよく喧嘩した時とか、うん、もう一回仲直りした時はこう横並びでお話するといいとか、
う
ん、よく言いますよね。
そうですね、うん、あのそういう時はそうカウンセリングとかの時も横並びっていう、
ね、それは対面だと緊張してしまうから
そうそうそう
絶対前はダメ
前
は、
ね、
ちょっと対面するとしてもずら
ちょっと斜めになるといいとか。
そうなんです
ね。もうちょっと他にちょっとこれはっていう、うん、とっておきのことを教えてほしいです
か。ありますかコミュニケーション、はい、
あとも何でしょう。でももう基本は、うん、とにかく相手のことだけを考えるっていうのだけをしっかりやっていると、まあ、コミュニケーション大体嫌われることはあんまりないですよね。自分のこと大体皆さん考えてるんですよ。喋りながら次何を言おうかなとか、うん、あんまり聞いてないんですよね、うん、人のこと。それだと
なるほど。
そう
そうなん
です、そうなんです。
そうか、実質自分のことばかり考えちゃってるんですもんね。
そう、それって意外とこうな無意識のうちに伝わってきちゃうので、うん、なんかこの人感じ悪いみたいになっちゃうので、とにかくその時はこの人に好かれたいと思ったら、その人のことだけを考えるみたいな。
ちょっと苦手だなっていう人と会った時なんかどうしたらいいんですか？
苦手な人とは私基本的にみんなと仲良くする必要なんかないって言っていて、うん、苦手な人はこう程よい距離を取るやり方っていうのを教える、
うん、どういう話すればいい、うん、苦手な
人言ってた、ね、
あもう話したくない感じですか。
いやっていうか、うん、話がないなって。
ああ
分かります
すごい、ね、分
かります、
うん、誰とでも話し、
はい、岩下さん、
いや、うん、誰と話してても、ねうん、いや次何喋っていいんだろうって、うん、結構、うん、まだこのメンバーでも、
うん、
はい感じます。次何喋ろう、
多分その何喋ろうの時って、うん、こう私いい感じのこと言った方がいいよねとかっていう、結構自分
多分、
う
ん、それはありますね、
うん、だけど相手もあんまりこうなんていうの喋ってこなかったらどうするんですか、
うん、あもう質問です。完全に
質問、
うん、質問めちゃくちゃ興味ありそうに、うん、でみたいな、それでどうしたのみたいな言ってくると絶対めっちゃ楽しそうに話してくれるので。
今先生ジェスチャー付きだったね、うん、ここもポイントじゃなくないです。ポイントじゃない？
そうですね、そうです。ノンバーバルコミュニケーションね。そうそうそうそう、動きとか
ノンバーバル、
そうか、言葉だけじゃないですもんね、うん、コミュニケーションって、
う
ん、
相手に対するね、
そうそうそう
気持ちっていうのがね。
だからさっき言ったように目を見てって言ったように、目を見ないで、うん、なん好きだ好きよとか言ってても分かんないじゃないですか
絶対それ違うじゃん。感じ悪い
今
感じ悪いっていうか嫌いだよねみたいな
今ね目をちょっと伏せておっしゃってましたもんね、わざとね、うんうんうん、その、うん、でこれはいい場合は、
いい場合はもうそこその人にもう目を本当に片目だけ見て、片目の自分映ってる自分を見て、
見える？
えでもなんか
目大きいからね。
真帆さんの黒目は大きいから、
片目見て、片目あの両目よりも片目の方が絶対集中するんですよ。
なるほど。
なので片目を見て、
えだから深井さんと私正面に座ってるんだけど、うん、片目に映ってる私を見るんですね。
そうなんです、そうなんです。そうなんです。それでこう言うと、一番大事なことは言うと、
なるほど。
すごく真剣味が伝わってくる。
真剣味。なるほど。
あの脳科学を、うん、なんかそうなんです、
そうなんです、脳にも、うん、なんか脳科学っていう言葉が
コミュニケーション、
脳科学とコミュニケーション教育、
ね、
コミュニケーションって結構、うん、コミュニケーション教育やってる方って、うん、意外と自分の経験値をおっしゃる方が多くて、うん、まあ、確かに それだと似たような人はなるほどってなるんだけど、うんうんうん、全然違うタイプだと、
そうですよね、
そうなんですよ、うん、なので
そう言われてもみたいな、
そうそう、脳科学で解明されたものだけを一応講座にしている、うん、ちゃんと教授の方が、あの監修もついてくださって、
そうなんです、
深井さんそれ違うよ、あなたの経験よ、
深井さんもそういうご研究とかをお勉強されたってことですか。
そうですね、脳科学の勉強はさせてもらっているって感じです。
先生としてもでも講座もなさってるんですか。
あ、私です、深井さんも、はい、そうですね、私も講座をします、はい、
今は結婚相談所とかには行ってないんですか。
あの結婚相談所はちょっと一回お休みしていて、うん、ただ恋愛コミュニケーションの話大好きなんですよ、うん、
先ほどすごいこう盛り上がってましたもんね、
はい、そうなんです、もうずっと一生恋愛してたいし、うん、みんなもした方がいいと思ってるんですね、うんうん、なんかそれを結構推進、私も 50過ぎたけど、うん、今100歳まで生きるでしょ。
そうですね、
だったらまだ半分だから、うん、あと2回ぐらい恋愛できるじゃんみたいなぐらいに思ってるんですけど、
うんうんうん、
なのであのそれは恋愛の教育っていうのはまだ残して、あの講座は残してますね、
うん、
興味深いですね。
興味深いね、あやちゃんね、
はい、どうやったらお講座受けれるんでしょうか
言うと思って
思いました。皆さん思ってたでしょ、心の中で
ちょっと思ってましたね、はい、これ悩みがあった時にその場合に行ったらいいんですか。
あ、もちろん悩みがあってくる方もいらっしゃるんですけど、もう絶対聞いといた方が、なんかだってほら、まだこれから何回か恋愛するかもしれないじゃないですか。
新婚の真帆ちゃんに聞いていますね先生
まだ彼女のやつがございませんけれども、
講座を受けるのはだってできるわけですよね、
うん、そうですそうです。
でズームであれだったら、うん、ね、
まあ、今だと、まあ、今は恋愛の話にちょっと特化しましたけれども、他にも夫婦のこと、あと子供、子育てのこととか、こういろいろとこジャンルがあるようですよね、
うん、そうなんです、一緒なんですよね根本は。今恋愛のことで話しましたけど、うん、上に乗っかってるテクニックっていうのだけが違うだけで、うん、根本にコミュニケーションの取り方っていうのは全部一緒なので、うん、はい、どんな風にも応用を聞かせられるので、はい、
でそのじゃあ分野ごとに、うん、講座を解説されてると思うんですけど、はい、その基本のベースのところについては、うん、まあ、一緒のことをまず教えます。
一緒のことを言ってるんですね、
はい、なるほど。
これ一人家庭の、ね、うん、一人親家庭とか高齢者の方々とのこうコミュニケーションとかいろんなことが、ね、これからも取、うん、ね、られると思いますけれども、うん、そうベースの部分一緒っていうのはちょっと、まあね、なんか少しこう、うん、教えていただくのは
ただで、
ね、いけないでしょうね。
多分よく言われてる、ね、こう認めるとか、はい、うん、そういうことだとは思うんですけど、それのもう本質的なところっていうのを、例えば褒めるに一つ褒めるっていうのがいいよねって言われてるけど、うん、褒めるってめちゃくちゃ実は高度な技術が必要
です、ね、
けなす言葉、アホとかバカとかは一、うん、回言ったらすぐ傷つくから簡単だけど、うんうん、この人褒めて喜ばせてって言われると難しくないですか、
うん、確かに。そうですよね、私ね、うん、昔ね娘にね、うんうんうん、言えないね、よくやったねみたいな、小学生ぐらいの時言ったら、うんうん、本当はそう思ってないでしょって、うん、バカだと思ってるでしょとかやる、と思ったことあるんですけど、だからね、そう
分かる、しげさん近いシーンものあります、うん、褒めるけど、ね、本当とかみたいな、そうそう本当なんだけどもね、そうそう
褒めてるんだけど、うん、なんかね、相手がだから日頃のコミュニケーションが悪かったってことかねと思いましたけど、その
言葉なのかどうなのね、そうそうそう、ちょっとそこら辺も教えていただきたいとは思うのですが、ここでちょっと曲をね、はい、挟ませていただいてもよろしいでしょうか。はい、それでは、選んでいただきました曲ですね、チューブシーズンインザサン、はい、ね、お聴きいただきたいと思います。こちらも夏の、はい、歌ですね。お願いします。時刻は7時31分になりました。お送りしている番組は一般社団法人横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツビートークです。ナビゲーターはみぞろぎあやこです。ご一緒していただいています方、ウーマンズライツ協会理事の重内ひろみさん、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。アンバサダーの小沢真帆さん、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。事務局の岩下ひろみさん、
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。ゲストはウルトラコミュニケーション協会代表の深井多恵さんです。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。さあ、興味深いお話がね、はい、目白押しでございますがここからは何を伺っても、さっきのこうベースのところ、ね、褒めるっていうところですかね、
う
ん、難しいよねっていう話で。
そうでしたね、はい、そうでした、はいはい、なのでそういったところも、うん、まあ、相手がまず見なきゃいけないじゃないですか、うん、何で喜ぶのかとか、あとよくやりがちなのが、うん、やってくれたこととかを褒めちゃうんですよ。
やってもらったこと、
例えば子供に、うん、あ、ママにこれやってくれたのありがとうとか、旦那さんにもそうなんですけど、うん、そうするとやってあげたら喜ぶんだみたいな、これをやらなきゃいけないんだみたいな逆になっちゃうんですよね。そうじゃなくて、本来褒めなきゃいけないのは、うん、あなたの人間性、なんか何も別に何かやらなくてもいいんだけど、うんうん、あなたの全てが素敵よねみたいなことを本来なら伝えなきゃいけない、うん、 ないんだけれども、意外とみんな自分本位というか、
あ、そうか、自分が喜んだことに対してありがとうじゃないけど褒めるっていうことがありがちっていうことですね。
会社とかでもそうですね。成績が良かったら褒めるとか、ちょっと逆パターンになっちゃうんですよ。成績悪かったらダメなんだ。
そうか、じゃあ頑張んなきゃになっちゃ
うんですね。
そうか、そうか。さんどうですか、そのあたりは。
いや、だからさっきの、ね、娘の話とか、まさにそういうことなんだと思うね、その私は褒めたつもりだけれども、彼女からしたらそのプレッシャーになってしまうっていう、
まさにそれがさっきの返ってくる言葉がそういうことだったんだ、
ね、そういうことなんですね、きっとね。
きっとうちの娘も同じこと感じたんでしょうね。
まほちゃん、どうしていったらいいんですか、これから。
なかなか、例えばこれやったのいい子ねみたいなのはよくなくって、もうママあなたのことすごく大好きよっていうメッセージを伝えるだけで、なんか本当は本来はいいのかなっていう。
確かにね、いてくれてありがとうとか、
そうそうそうそう、
何かを褒めるっていうこと
よりもね、だからよく褒めれませんみたいなお母さんっているんですけど、褒めれないことなんか なんかないよと。
確かに、なんかこう元気でいてくれたから、ね、元気に帰ってきてくれたからママも嬉しいとか、元気になったとか、っていうとまあニコってしますけどね。
そう
まあまあどうなん、ね、でも旦那様とかにはどうするんですか。
あ、旦那様に ね、
もう同じかなと思ってですね、やって、あ、洗濯物入れてくれたのありがとうとかだけじゃなく、まあ、それも言うの大事ですよね。
もちろんね、
言うんですけど、またやろうって気持ちになってくれるからね。だんだんでもそれを続くと、はい、あ、またやらせたくて言ってたな
って思われちゃう。そうか、
その問題はそこ
で、私そうさせちゃってるかも。
あら、ひーちゃん、そう、
いや、わかんないけど、私が、なんだっけ、リモートワークとかで家にいるときに、家にいるから安心して洗濯物干していくんですよ。そうすると、帰ってくると取り込まれてる。
あ、
ありがとう、あ、取り込んでくれたんだ、ありがとうって言って、
それは先生、
もちろん言わなきゃいけないんですけど、だけどそうじゃなくて、あなたって優しい人ねとか、なんかそういう感じ、
気がついてやってくれてありがとうとか、
そこにもう一個
足せばいいんだ。
そうなんですね、ありがとうだけじゃなくて、
今の一言、先生ね、あな、なんだっけ、優しいわね、
あなたって優しい人だよねとか、
疲れてるのにねって、
疲れてる、あなたも、ね、家で疲れてるのにありがとうみたいなね。
ひーちゃんできますね、実践が。
え、
できるかな。できるでしょ
う。やってみましょう。
やります。
まずトライですね。
はい、
トライ&ゴー、
やります。
はい、これは本当に全く変わってくるので、ぜひやって、会社の人でも誰でもいいんですけど、その思いだけでだいぶ変わるので、はい、意外とみんな自分にやってくれたことに褒めてるなっていうのに本当に気づくの
か
な。
なるほど。どう、まほちゃん、
ね、と思いましたね。言葉一つで変わるし、もっとこう愛情というかを、ね、伝えてありがとうって言ってあげたらいいんですかね。
そうね、愛情プラスしてってことですよね。素敵。
だからちょっとね、面倒くさいのかなってなんか聞くと思うけれども、それをやっとくことでどんどん逆に楽になっていくんですよ。いろんなことが、みんなが応援してくれるようになったり、子供がこう いい子に育ったりとか、それこそ、
でもそうですよね、なんかお弁当とか作ってありがとうっていうだけじゃなくて、美味しかったよって言われると、あ、嬉しい、また作ってあげようってなるっていうか、プラスがなんかね、
なんかちょっと話違うかもしれないけど、
どうぞ、ひーちゃん、
料理ね、毎日お料理作って、なんか私そんなに時間かけないけど、やっぱり時間かけて作ったのが、一瞬でなくなる時って、
あ、一緒、もうバーって食べちゃうってこと。
それってすごい美味しいから、まあ、お腹も空いてるのかもしれないけど、美味しいからなんか一瞬でなくなるんだなって何も言わず、
そうなんだ、
いや、そうだと信じたい。そうだと信じたい。
先生、そんな時のコミュニケーションはどうなんですか今。
でもこれ、そこはもう美味しかったって聞くのが一番ですかね。
どうだったとは、なんでそんな、ね、がっつくのみたいな感じで聞いちゃうんだけど、
しげつさん、そこはね、
ひーちゃん独特だね。
ね、
かもしれないです。
はい、
でもちょっとなんでがつくの言い方にもよると思うんですけど、基本的になんでっていうのはあんまり良くないと思う
んです。なんでは良くないんですね。
なんでそんなことやっちゃったのとか言って、
はい、言いがち、
答えないじゃないですか。もちろんそれが、うん、例えばなんでゲームばっかりやってるのとか言った時に、うん、だって好きなんだもんとかなんかないじゃないですか。
確かに好きに理由ないし、ね、
そうなんか、それに納得いけないという
か、うん、なんでって聞かれるとだってが頭についてなんか罪悪感が生まれますよね、
うん、そうなんです、そうなんですが、なんでの質問はやめましょうっていうのは言ってますね、うん、
なるほどね、うん、
できるね、実践、
実践します、
はい、私もみんなね、
なんでは言わないように ね
、
うん、頑張りましょう。
なりますね。先生、あと、はい、これもあるわよっていうちょっとアドバイスがあれば、はい、もしかしたら聞いてる方ね、うん、いろいろ質問したいなって思ってる方いらっしゃるかもしれないんですけど、うん、もしよろしければね、メールもリアルに送っていただいて届けば、うん、時間内に届けば、先生にお答えいただけるんじゃないかと思うんですけど、ちょっとメールアドレスだけお伝えしていいですか。
はい、
はい、数字で855アットマーク KSFM.jp 周波数の855アットマーク金沢の K シーサイドの SFM.jp です。ぜひぜひお便りくださいませ。でどうですか、しげさんとか、
まあ、そういうコミュニケーションをやってらして、うん、娘さん3人いらっしゃるってことですけど、うん、娘さんとのコミュニケーションっていうのはもうバッチリっていうことですか。
いや、まあそこはなんかそんなにバッチリですみたいな感じで言えないんですけど、基本的に何をしたかったかって言ったら、子育ての時の目標は自立じゃないですか、やっぱり。でそこは叶ってるのかなと思っていて、なんならちょっと可愛くないぐらいなんですけど、うちの子たちって今度も一番下の子留学とか行くんですけど、お金を一切私からもらわないんです。
そうなの、ね、
バイトとかで貯めて、上の子もそうだった
んですけど、それで行かれるんですか、留学に。
それが楽しいっていうの、自分で自分のお金で行くから楽しいんで、一生懸命やるんじゃんとか言って、
素晴らしい。
それはちょっと嬉しかったですね。
素晴らしいですよね。どんな子育てをしてたら、真帆ちゃん
になりました、
これからがね。
そうこれからね、
ということを意識しながらね、こう子育てしていったら、う
ん、やっぱそういう目標目的を持つっていうのが全てにおいて大事だと思っていて、うん、で何したいかって言ったら、例えばほら学校、いい学校行かせたいみたいな人っているじゃないですか、うん、それでその先なくなっちゃうじゃない、うん、だからどんな人に育てたいのかっていうのが一番考えとくといいのかなと思っていて、私は僕絶対自立してる子がいい、女の子だけど、ここでも女性の、ね、自立っていうのを言ってますが、私もちょっと負けたくないみたいなところがあったので、女の子だけど自立できる子って思ったから、もうそう、まさにその風になっちゃったみたいな感じかなと。
でも自立ってね、うん、男女に限らず大切ですよね、う
ん、大切ですよね、うん、岩下さん、ね、岩下さんね、今おっしゃってる、
はい、うん、そうそう、まして何て言ったらいいのかな、うん、経済的自立っていうのは、まあ、日本の中ではなかなかその女性は難しい時代が長かったですけれども、それはもう絶対に必要なんですよね、スタンダードで自分で立つには、う
ん、そうです、ね、さん、まさにだってそれを、ね、貫いて今こうしていらっしゃるわけですから、
まあ、それはでもまあね、公務員でしたからね、
うん、いやでもね、うん、両立しながらっていうところで、ね、
だからそこは私はまあ娘とかにも絶対そこは自立は大事っていうのは、うん、まあ、伝えてきたつもりですけどね、
うん、共通点がね、
そうですね、
うん、こう横浜ウーマンズライツ協会としてもこの、ね、深井さんとのこう、
そうですね、
この絡みがあるとと
ても、そうですよ ね、まだウーマンズライツ協会としてはこうコミュニケーションでね、こう女性の、ね、活躍とかに対してはイベントとかもできてないですので、ね、今後ちょっとコロナも落ち着いて、ね、ね、イベントしやすくなってきているので、うん、
なんか自立、やっぱりお金の自立確かに大事なんですけど、その前にいくらでも今ってお金稼げる手段なんてあるじゃないですか、うん、女性だろうが、うん、なんだろうが、私もあまりサラリーマンやったことないぐらいだったんで、うん、だけど自信がないから、ね、そういうふうに、うん、そういうふうな頭にならないみたいな感じがあるじゃない、うん、私はこれぐらいのことしかできないわみたいな、うん、だからまずコミュニケーションで本当に自信を持っていただいてっていうのがすごい私大事なのかなとは思ってますね、
なんか今の言葉の中で、うん、脳科学とこう連動するのかなってちょっと思っちゃいました。
そうですね、自信さえ持ってれば、うん、結構な可能性本当にいくらでもある、誰だっていくらでもあるっていうのが、私も脳科学を勉強して大好きで、脳ってみんな一緒だから、うん、あの人めっちゃすごいとか、あの男の人すごいじゃなくて、うん、みんなすごいと思ってるんですね。だけどそれを自信があるかないかだけなので、
確かにその自己肯定感が高いか低いかで全然その変わってきますよ ね、 ね、
それはでもそのコミュニケーション能力をまあ伸ばすっていうか磨いていくことで変わっていくっていう、自己肯定感自体が、
うん、そうですそうです、やっぱりみんなから好かれるとそれは上がりますよね、
なるほどなるほど、
そうなんです、ね、そこが目的かな、私はあのよく女性の自立支援やってるんですとか言って言われた時に、なんかなんならいや私が支援してやるよぐらいになりたいなと思ってて、女性がそれぐらい強くなってほしいなというふうに思ってて、何がすごい女性のすごいところって、やっぱコミュニケーションは結構女性の方がやはり強いじゃないですか。
あ、そうですね、男性と女性とっていう風に考えるとね、
考えると、はい、なのでそこが武器にしてほしいなっていうのはすごく思ってますね、う
ん、女性に生まれたからには、うん、武器を活用して、
はい、コミュニケーションを磨いて、はい、ね、もっと素敵な女性になっていかなければ、ねね、いけないですね、
そうですね、
うん、まあ、そんな、ね、今いろいろお話を伺いましたけれども、深井さんの何かこう、はい、近々のイベントですとかっていうことって終わりなんでしょうか、は
い、ありがとうございます、はい、あのコロナを明けてね、久しぶりにあのリアルのイベントをやる、イベントというか講座なんですけども、やるので、それが8月の26日の
土曜日ですね、
土曜日ですね、2時から14時から田端ですね、うん、東京の田端で、
はい、あ、
田端
山手線でしたっけ、
山手線沿いです、
あ、あの京浜東北、
あ、そうですね、そうですね、
そうだ、私今ごめんなさい、田町と間違えた、
田町はちょっと近いね、もうちょっと遠い、
ちょっと近いですね、はい、そこであの恋愛系の今回は講座をやらせていただくので、脳科学と恋愛を混ぜて、結婚しなくても幸せと言われる時代、脳科学から結婚、うん、恋愛を考えるっていう講座を、
はい、興味深い、すごいテーマが
ね、え、
うん、リアルとズームでもやってるんですけど、基本リアルで来てくれると、私あのみんなの前で喋るの大好きなんで嬉しいなって思ってます。
あの申し込みとかあの費用とかそういうのはいかがですか、
費用は2000円になります、うん、
はいはい、どちらにお申し込みをしたらいいとかっていうのは、
あ、これどうしたらいいんですか、
あの、何申し込みホームページとかそういったことがあればご紹介いただけたらなと思いますが、
そうですね、
で検索して
そうですね、
まだ入ればいいっていうか、
あお、どんな感じかな、お電話したらいいとか、ね、もし今聞いてる方が
Facebookですかね、
Facebookは、何で検索するんですか、ごめんなさいね、
どうしたらいいんでしょう、
お名前ですか、
うう、深井、そうですね、深井たえで、
はい、
はい、あ、漢字でいいですか、
はい、
浅い深井の深井ですね、こう山水の深井に井戸の井、たえさんは多いという字に恵む、
はい、
深井たえさん、はい、で、Facebook で、はい、検索していただくと出てくるということですね、
ラジオって難しいですね、
はい、
そう、これがないから、
すぐ出てきた、うん、あ、本当だ、予約するになってます、
あ、そうなんですか、
ほら
これです、
ね、まだちょっと私出てきてないんだけれども、では
8月で
行ってみたいなっていう方は Facebook でお申し込み、ちょっと Facebook やってないわっていう方はどうなんでしょう、あのウーマンズライツ協会ってなんか電話番号とかあるんですか、
電話番号はないです、
あ、ないんですか、
う
ん、
あの、え、ホームページとフェイスブックと、
はい、はい、うん、あ、じゃあウーマンズライツ協会のホームページに、
はい、
なんかちょっとコメントしてもらってもいいな、
ありますので、うんうん、そちらの方に、はい、
ありがとうございます、申し込み
していただけたら、
深井先生の方で準備不足です、すみません、
いいですか、あ、そしたらいいですよね、はい、興味ある方、もう一回、8月26日土曜日の時間が
14時から、
はい
はい、場所は田端です、
田端のどっち、はい、なんていうところなんですか、
田端の可能性アカデミーっていう、私が脳科学を学んだところの場所をお借りしてやります、
駅から近いんですか、
そうですね、5分ぐらいかな、
いいですね、で2000円、
はい、2000円です、
14時から何時までとかってお知りはあるんですか、
はい、3時間ですね、
お、3時間、
はい、3時間やっております、
3時間ですごくないですか、2000円って、うん、
ちなみに定員は ありますか。
あー20人ぐらいは入れる、なんかあんまりちょっとそんなにいっぱい来たことがないので20人ぐらいは入
れます。わかりました、
はい、じゃあでもズームも参加 OK なので、
うん、はい、はい、
興味深いですね、ズームでもいいということならね、うん、なおさらわかりました、ありがとうございます、はい、
de luz, festa do sol e um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo deste mar e o sol. Vejo o barco e luz, dias tão azuis. Volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e um barquinho, um coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai.
シーサイド FM レース第1レーン加盟店第2レーン金沢区レーススタートしました。外が加盟店、内が金沢区、加盟店と金沢区は競っている。加盟店か金沢か、加盟店か金沢か、加盟店が先頭に躍り出た。内から金沢区が来ている。どちらがゴールするのか、どちらがゴールするのか。ここで加盟店金沢区の紹介だ。クラブシーサイド FM 加盟店金沢区のご紹介です。クラブシーサイド FM マガジンボリューム4、23ページ株式会社三栄。三栄は本社を神奈川県横須賀市に構え、太陽光や蓄電池等の提案から施工まで行っている創業25年を超える電気工事会社です。電気代のお悩み、電気のトラブルはぜひ気軽に弊社にご相談ください。電話番号 046-828-3351 046-828-3351、 営業時間9時から18時、こちら年末年始を除きます。定休日はありません。住所は横須賀市三春町 4-1-10 となっております。続いて24ページ、茶の栗田園南部市場店。創業大正13年の日本茶の専門店。全国の緑茶を販売。2号店はお菓子のアウトレット。3号店はお茶の専門店しかできない濃厚抹茶ジェラート、名器カルピジャーニで作るソフトクリーム、たい焼きもあります。電話番号 045-779-2569、 失礼いたしました、 045-779-2596 779-2596 となっております。営業時間茶舗栗田園お菓子のアウトレットが9時から17時、マルクリジェラートたい焼きが10時から17時。定休日は水曜日。住所は金沢区鳥浜 1-1。クラブシーサイド FM 会員の方は、マルクリたい焼きで、マルクリたい焼きお買い上げの方、スタンプ3枚となります。以上、クラブシーサイド FM 加盟店金沢区のご紹介でした。
is still a kiss. A sigh is just a sign. The fundamental things apply as time goes by.
You are listening to Kanazawa Seaside FM.